テカってるね。
こんばんは。
こんばん。
うん、明けましておめでとうございます。ライザンヒート89週目です。川村博史です。
バリアントネスです。あら。
バリアントネス。
バリアントネス。
バリアントネスはわかる。
バリアントネス。
わかるって言っても、うん、やっぱ名前が印象的だから、こう、頭の中に残ってるだけで、うん、どういうライダーだったかっていう詳細なデータはちょっとない。
あ、本当に、うん、プロサだったよ。ホンダ時代。
あ、ホンダのプロサの時代だ、
う
ん、
そうそうそう、
なるほど、
ピークの時、
うん、すごい耳に残ってるよ。
マクグラスが、マクグラスが1番になった年125番次の年1番なんでしょ、
うんうんうんうん、
でその時に、ラムソンがいたのかな、
うん、
であとバディ・アントネスと、
うん、
もうあと何人かいた気がするけど、
うん、
スインクとかはスズキのファクトリーに置いてた。
ライアン・スインク、
うん、ヤントネス、そう、目立ったリザルト印象ないな、
うん、
その前に鈴木だった気がするけど、
あ、
うん、よく見た。
実況の人の声が、
うん、
すごい残ったっつ、バディ・アントネス、絶対なんかアントネスって言わなかったですよね、実況の人も、
うん、全部多分ひとまとめ、ね、バディ・アントネス。なんかさ、ああいう外国人の名前って本名じゃないとかってたまに言うじゃん。
へえー、あ、うん、っていうのは、あ、でもミドルネームとかでもなくて、
じゃなくて
リッキー・カーマイケルって、
うん、
リッキーってなんとなくニックネームの
イメージ
じゃないですか、
うん、違うよね、名前、
うん、リック・ジョンソンとかも、
あ、そうだね、
リック、
うん、
マイク・アレッシーとかもマイケル・アレッシーだったりするのか。
あ、そうじゃない。デーモン・ブラッドショー
ね、デーモン・ブラッド賞本名なのかな。
いや、
前もこの話したかもしれないけど、デーモン・ブラッド賞って超もう悪役の名前
悪魔地祭りすごいな、すごい名前。
ブラッド賞はたまにいるっていう名前言ってましたね、
うん、いるね、うん、見るたまに、うん、そうそう、スーパークロス開幕したね、
しましたね、
うん、
4号は波乱のレースです
ごかったね、
うん、
見た？
ハイライトは見ました。
ハイライトは。僕一応ちゃんと全部見た。
おお。
うん。
どうですか、あの初見は。
初見。いやー、コース難しそうだった。
あ、そうですか。
うん。なんかさ、これも噂話みたいなもんだけどさ、うん、開幕の3つぐらいってさ、
イージーって言いますよね。
イージーだって聞くじゃん。うん、多分本当にイージーに作りたかったんだろうけど、多分なんか今雨降ってるでしょ、
あ、
ずっとカルボニアって、 で、ね、うん、でそれで土が柔らかかったのか輪立ちがすごいみたいで、
あ、前日まで雨が降ってた、
そうそう、それでなんかジャンプショートしたり、こうジャンプの谷間でみんなこうバランス崩したり、
あ、
うん、やってたね、うん、
転倒が多い印象でしたね、初戦から。
そうそうそう、変な転び方してるもん。
4号、これもういいっすよね、ネタバレいい加減ね。
もうみんな見たでしょ、うん、
トマックもあれこけてますもんね。
こけてる1回
フィニッシュでね、
うん、
変なこけ方してましたけどね
飛んでた、リアが滑ったみたいな感じで、
うん、
トマックのさ、コメントかなんかレース後のインタビューがあったけど、
うん、
フロントはボトムしてるし、リアはなんか輪立ちの中でリム打ちしてるとかって言ってたね。
へ
え、フロントボトムするんだと思って
ガツンガツンってこと？
そうそう。
する？普通。
いや、棒よ、あんなの。棒。
スーパークロスサスは？
そうそうそう。普通のさ、ノーマルのサスで走ったらまともに走れないぐらい、もう。
って言いますよね。
うん。
うん、
もう棒よ。
うん。リジットサスぐらい。
マジ？
前後リジット。
棒みたいなサスで走ってると思うんだけど、ボトムするとかって。
すごいな、うん、そんなんなんだ。
そのうち、あの、なんていうんだろう、すごい圧力がかかって、アウターチューブとか、
竹終わったような、
終わったような
アウターチューブにな
って。うん、すごい。
ね、スーパークロス、一応僕、生で何回か見たことがあるんですけど、
うんうんうん、
一回ね、 初めてのアメリカの AMA スーパークロス参戦が僕、池谷裕太が出た2011年、11年かな、の、サンディエゴのスーパークロスが初観戦だったんですけど、メカニック、正式なメカニックの方は向こうにいらっしゃって、で、サブメカニックの枠あるけど、誰かどう？みたいな言われて、あ、じゃあ行くわって軽く手を挙げたら、本当にサブメカニックのあれで入って、で、まあ雑用をやってたんですけど、池谷裕太の。まあいろいろ物運んだりとか、タイヤ持ってきたりとか、主に特には何もしてないんですけど、ちょうどね、ちょうどっていうか、スターティングゲートの真後ろで見れたんですよ、初観戦が。あれ、グランドレベルで見てるとよくわかんないですね、スターティングってね。
結局そうなっちゃうよね。
まあ、例えて言うなら、オフビみたいな感じで平坦なところにコースが続いてあるんで、なんか、間近で、だから、横とかをスチュワートとか、リードとか、ケビン・ウィンダムとか、もう、そういう人たちが通るんですよね。その人たちがバイクにまたがるときに見てても、バイク全然沈まないんですよね。普通、こう、ちょっとな、
ニュンって
ね、
なる
うんっ
じゃ
てなるのに、全然バイクが沈まないから、本当にスーパークロスのバイクって特別なんだなと、セットアップが。
もうフレームストックだからね。
うん。
まあ、足し算はいいとかって聞いたこともあるけど、引き算
補
はダ
強
メ。
はしていいけど、
って聞いたこともあるけど、それもどこまで本当かわかんない。ちゃんとレギュレーション見たわけじゃないから。
一時なんかダートクルーとか見てたりしてたら、スチュワートのメインフレームとかに、7スチュワートみたいなクイーンっちゅうか、
あれ、メインフレームだったっけ？
確か、入ってて、これは、軽量化になるんじゃないかみたいな話題も、ちょっとあったような気がした。
言われちゃうね。
ライツの方は、ライツでしたっけ、
ライツ
今、
今
250。
250。
なんといってもフォークナー。
多くな。
オースティン・
規
フォー
模
クナー。
6だった。
ライダー。もう
どうだったんですか？
もうね。
スタートして、左のやつと当たって、で、開けたまま右のやつの後ろタイヤに自分のフロントタイヤが当たって、で、振られた時に足ついて、で、そのまま、なんか地面に転ばないまま、なんか振られたままパーンって浮いて、で、前十字靭帯となんか切った。
前十字切って側副他もなんか損傷したやつよね。
で、その人ってもう5年ぐらい前からもうチャンピオン候補ってずっと言われてるトップライダーで、スーパークロスももちろん勝ってるし、そのナショナルでも勝つようなゴリゴリの、川崎の今ファクトリーでシアン・サルロっていう9番のやつがいる、そいつよりもちょっと前にいた、もうゴリゴリのトップライダーなんだけど、毎年怪我してて、
今回も初戦
初
で
戦でやっちゃって、なんかね、こう、なんか気の毒だった。
痛みの叫びじゃない叫びを転倒後にしてるのがすごくよく分かって、もうなんかあれは心が痛くなりましたね。
けど、ジェットローレースはひょいひょいって走っとったね。
やっぱすごいんですね、ジェットローレンス。弟の方ですか、
そうだ
ジェット
と。
の方が。スーパークロスの話題も開幕戦ぐらいしかない。
そんなことないけど、ただ2戦目だって中心だったじゃん。
オークランドですよね、確か。
延期になったの。
なんでですか？
その雨で。
雨。
今、カリフォルニアは大雨らしくて。
1、2、3月、確か雨季なんでしたっけ、カリフォルニ
そう
アっ
なんだ。
て。
本当はサクラメントか。本当は。
あれ？そうなんだ。
違ったかな？あ、違うか。さっきのオークランドか。そうか、さ、オークランドだ。んで、それこそ、やめにしましょうってなって、次から急にまた別のとこになるんでね。
延
で、
期。
延期に、後ろに行くんだけど、その間のところの日程はそのままみたい
そうなんだ。
な。移動がすごい、 となるみたいな。
ねえ、まあ、ギュンギュンですもんね、スケジュールね。
毎週あるも
ん。うん。そうなんだ。
うん。
なんか、シーズンが始まったって感じですね。
ねえ。1月の1週目からやるんだよ、レース。
ねえ、箱根駅伝みたいですね。正月見てるといつも毎、ね、年始早々大変だなって。年末もないわけじゃないですか彼ら、
うん、だってなんか僕のイメージだけどさ、スーパークロス始まってえ5月ぐらいで終わる、そう6月とかで終わるじゃん、
ね、
うん、でナショナル始まって、うん、で終わったなと思って年始も始まってやって、うん、あでシーズン終わったんだなみたいな雰囲気のままあのヨーロッパのスーパークロスが始まるじゃん、うん、ベルシーとかさ、
うん
うん、でそれにたまにアメリカ人走っとってさ、うん、いつ休むの
ね、
ずっとレース
ずっとレースやってるもん、
うん、確かにね、そうですね、タフだな、うん、
でも意外と慣れちゃったらそっちの方がいいかもしれないですよね、変に、うん、その休憩とか
ってこうそかそかそか、
うん、体を戻してとか考えるより、うん、
そかそか
確かに、僕あの IB の時は中部選手権と全日本両方回ってたんですよね、うん、なんで年間20戦ぐらい約、
うん、
回らせてもらってたんですけど、 IA2 上がった時にまあ予選はそんなに通らないし決勝も何戦かしか全日本走れなかったですし、でそれでいて年間10戦のうちのだからまあね3分の1ぐらいしか決勝も走れなかった、もっとか、もっと少ないかも。もうなんかやっぱ抜けますもんね。
ああ。
うん。感覚的に。
なんかモトクロスって、アクシデントがなかったら、すり減るような怪我ってないじゃないですか。野球選手の肩とかみたいな、
うん。
だからなんか変に休憩ない方が
。トントンっていったら、ね。あ、ねえ。
ねえ。いかにでもスポーツ選手が怪我なく、ずっと出場する人がすごいかっていうのが分かりますね、
うんうんうん、AMA とかそういうとこ走ってる人で骨折したことない人とかっているのかな、
いるのかな、想像できないけど、
うん、
ねえ
大なり小なりありそうだよね、
うん、
骨折したことないよって言った人は次の週骨折しそうだな。
このライダーは怪我 してる印象ないなみたいな人います？ AMA もしくは全日本歴代ライダー含めて、
歴代ライダーで、
うん、
僕のイメージだとジャミシルバイル、
あーなるほど、
ずっと出てる印象、
う
ん、ずっと走ってる、
確かにね、
うん、
世界選手権も制覇し、
うん、
AMA も制覇した男ですもんね、
うん、ロート行った人でしたっけ、
そうです
よ ですよね、
はい、
僕はそっちでしか
知らないですよねだって世界選手権125、250、500の世界チャンピオンを取って、
うん、
で AMA のナショナル250と500とスーパークロスの250のチャンピオン取ってますからねどんだけ取るの、
すごいですね
ですね、
すごいですね、
モトクロスのそのほぼなめたってことです
ね、はい、うん、そうです、あの主要な、
うん、はい、すげえな、
なんか怪我してるイメージないな、
うん、言われてみれば、
うん、
そう言われるとマクログラスもそんなに大きい怪我をしてたイメージってあんまりないんですけど、
大きい怪我あんま聞かないね、
うん、
レストランでカトチッタとかさ
そのこと
あの鈴木の時だよ、あれホンダ辞めて鈴木行った年あったじゃん、
うん、
あれ97年、ずっとチャンピオン争いしてて、うん、でレースの前のそのレース週の日にみんなでレストラン行ってお会計かなんかの時に手が当たってグラスが落ちて踏んじゃったの、
うん
うん、でかかと縫って、
う
ん、それで走ってた、
そうなんだ、
うん、で血染めのアルパインスターみたいな、
ほーそんな逸話があるんだ、
うん、なんかあった気がする、そんな
の、
なんかして
かかとはあの僕やった時ですけど、あの皮が伸びないから、
うん、
切ると大変らしいですよ、
うん、ああ
その縫ってもぴったりくっつかないって。
そ
う
か、
うん、
ついたとしてもなんか後々ね、
うん、
なりそうですね。嫌だな、
嫌だな、
いやね、そうそう、痛い話から始まってし
まう。年末僕キャノンボール行ってるから。
そうですよね、
キャノンボール
僕もエントリーしてたんですよ。
どうしてこんがったの。
流行り病に、
流行り病に、
流行り病にもう患ってしまいまして、ついに、
うん、
ついにかかっちゃいましたよ。
キャノンボールクロス行ってきたよ。
楽しそうだった。
あ、楽しかった。尋常じゃなくて寒かったけど、
あ、
風、前の日大雪だったじゃん。
そうですね、
この辺
珍しいね。
それこそ前のあれ土曜日に雪降ったんですよ、24日。
そうでしたね。
僕23の日の夜何を思ったか、普通に、あ、久しぶりにスーパーテネリで帰ろうと思って、テネリで帰って、で止めて、んで朝起きたら真っ白じゃないですか。こりゃいかんと思って、もうなるべく車が少ない時間にスーパーテネルで通勤しましたもん。通勤ずっとスタンディングできましたからね僕。
約2-3キロぐらい。
いや、そんなに2キロぐらいか。
真ん中
こうやってなりちゃう。何やってんだ僕。
株か CG とかの方が良かった
ですね。まだ良かった。で、あ、こんな雪降ったら無理かと思ったら、美浜の方は全然降ってなかったみたいで、で、結局できることになって、
うん
うん、あの日、東海市も降ってなかったって言ってまし
たかね。あ、そうですね。東海、もう朝、日曜日の朝出て、東新町からは名古屋高速通ってたんで、
ああ、
うん、この高段っていうのすごいなと思って。
名古屋高速通れたんですね、
うん、
次の日
東新町から。
すごいな、あんな貧弱なね、
うん、
名古屋高速
ね。
でも丸一日ダメだったよね、ずっと、
うん、
その土曜日、
あ、土曜日はもう、まあ、全然ダメで
した、ね、もう雪降ると死にますもんね絶対ね、うん、名古屋都市高速は。
ああ、
あれ予防でしょ。
まあそういう
ことね。なんかあったからね、
ただね、
大惨事になっちゃう。
あと名古屋高速聞いたことあるのが、あの右側合流、右側行ってるじゃん、
うんうん、
だからその真ん中になるでしょ。
あ、
で影だからスロープが影になって全然溶けないって言って、
へ
え、でその辺が、
なるほど
っていうのは聞いたことがある。
登っていくときにスタックして降りるときに止まんなくて
止ま
ん
なくて。
そうそう、キャノンボール行って、
うん、
僕ワクワク QR と CG 持ってった、
うん、QR
ちなみにごめんなさい、どういうイベントだったんですか。
そうなんです、どういうレース
だったの。もともとはオーバーオールっていうイベントが、はい、モタードの
オーバーオール着てるし、
本当だ。そういうイベントがあって、で僕も詳しくは知らないんだけど、もともとそのモタード界の今みたいなモタードになる前、そうするとスーパーバイカーズからモタードに移行していくと時代の、
はいはいはい、
多分東京の方のショップさんで起きたイベント で、
うん、
で何回毎年やってて、で人も集まってて結構人気のイベントだったんだよね。で 3,4 年前に一度美浜でやって、それこそあの属車みたいのが走ったり、
うん
うん、たくさんも多分、
うんうん、そうですね、たくさんも走ってます、
ね、なんかアドベンチャーで走ってたね、
うん、
アドベで走ってて、であれ面白そうだなと思ってたら、その名古屋のファントムさんがその時のその雰囲気をもとに自分たちでやるっていう話になって、
うん、
で基本モタードイベントなんですよね。でそのモタードってもそのゴリゴリのそのモトクロッサーにモタードホイールを履かせたクラスも一応あるんですけど、それ以外に50とかの、
うんうん、
そこそスクーターとかカブとかで走るクラスとか、うん、あと125のそこそ CRF125 とか、
うん、
TTR とかで走るクラスみたいなのと、あとその、ビッグオフのクラス、なんだろう、何でもいいよみたいな、
うーん
みたいなクラスとあったのかな、
うん
うん、で美浜のロードコースの半分ぐらいと半分ぐらいかな、半分、3分の1ぐらいとダート使って、
ああ、
うん、お遊びレースイベントみたいな
じゃあみんななんか僕の勝手なイメージ、うん、オフ車のまま来て、
そうそうそうそう、普段なんかオフ車で遊んでる人たちが来てるっていうのもあるし、うん、そのゴリゴリのそのモタード畑の人たちがモタード車を持ってきたり、モタード畑の人がスクーターを持ってきたりとかっていうののこうミックスになってた、
うんうん、楽しそうですね。
楽しかったです。でそのスタートなんかもモタードってオンロードの並び方のところで、うんうん、公式あのタイムアタックの後にでもうそのスペース取れなかったのもあるから本当に線を5本引いて、うん、これ1番から5番の人はこのどっかでどっかどっかみたいな感じの感じで、うん、本当に緩い感じで、
うん、良さそう。
QR びっくりするぐらい圧かけたもん
QR って、はい、TW みたいなやつでしたっけ。
TW
みたいな、
そうそうそう、10インチぐらいの、
うん、あれって確か元コンポと同じエンジンですよね、
うん、ああそうなの。
で聞いたことあるけど違うのかな、
分からん。
ツースト
ちょっとレーサーっぽい音するんですよね、スクーターよりは。ペンペンペンペンペンペンペンペンみたいな。
まあなんかあっとこら辺に
前、う
ん、
あったやつ。
ああ
今もう子供たちが乗りたいっていうのがあれだから隠してあもうないよあれそうそうそう、おどっか行っちゃったねなんて
TW50 で出たかったですっていうこと。
あ、本当に、うん、あ、そうですね、うん、この人スペース開いてね、
あ、
忘れてた、ちょっとスペース開いてみよう。
そうですね、
うん、これ同時配信できるのか。
今回ちょっと試しにトモヤさんのスペースをツイッターの中でね、
あ、でもこれそうすると僕がこっち自分の声もこっち出てきちゃう。あ、テレコンか。
自分の声は出てこないんじゃない
か。そうかそうか、いいのかいいのか。
うんうんうん、
いいよね、
うん、
できるかどうかだけ
思いつきでやってみるんで、
うん、
じゃあ川村君、はい、早いあまりの方は、
はい、
う
ん、
熱出た？
出ましたね。39度ぐらい、
結構高い、
40度近い熱が2日3日続いて、
うん、
もう出た次の日にはもうお医者さん行って最初あのやったんですよ PCR、
うんうん、
ただ陰性だったんですよね。
あ
なんで、あなんだ、じゃあ熱出ただけかと思ったんですけど、次の日も次の日も熱が下がらなかったんで、
うん、
これはおかしいなと思ってもう一回受けに行ったんですよ、うん、そしたら陽性が出て、
あまだ早かったのかな、
なんですかね、うん、っていうこともあるんですね。でね、症状としては熱でまあ体がだるいのももちろんのこと、あのよくある風邪の諸症状みたいな感じじゃないですか、
しぶしが痛い、
しぶしが痛い、頭が痛い、喉が痛い、全部来る感じ、風邪オールスターズがこう攻め入ってくる感じですね。
で そもそもそのエントリーしてたから一緒に行く感じなのかなって思ってたら連絡ねえなーって、
ね、さすがになんかね、分かんなかったんですよね。だからまだギリギリまだ結構、
うんうん、
だけどさすがにね、あのもう25日ですよね、うんうん、あの日が、
うん、
そんぐらいにはまあ、 あの動けるぐらいにはなってたぐらいの体調ではあったんですけど、まだ陽性反応が出ちゃってたんで、
あ、
移すのも悪いなと思って年末ね、
ま、悪いなっていうかまあ
外してね
外して
ねえなと思って、
そうそう、でそんな頃うわキャノン、
うん、また近々あるみたい、
ね、あ、そうそう、3月のね26にある、
いい、
うん、意外とあの50とか125のもろかったんだよね。実は僕125で一回思いっきりアスファルトで転んで、
え、そうなんだ、
ダート入って出てきた時に次そのアスファルトに入って、うん、こうなんだろう、右にこう回りながら上がるところがあって、
うん、
で 公式演習だったのかな、公式演習でペース上がってきて、ぐ、うん、ーって寝かしてったら、CG のあのステップ折れないじゃん。
はい、
あれ、ガーンって当たったら、もう、本当にびっくりして、コマみたいに回るんですね。クルンってなって、そのまま、その、こっち側のコンクリート側の方に。本当ね、変わったこう肘のこの内側と、この脇腹を振り向いて、
わ
びっくりした。痛い。アスファルトは痛い。パターンっていっただけなのに。
血だったらどってことない。
全然全然。
でも考えたら、うん、タイヤとサツが頑張って仕事してるときに、うん、
そんなすっかりも入れられたら、こりゃゼロになりますよね。なんか改めてこう、なんだろう。あの、ステップが折りたたまれるっていうのを考えたらすげえなと思った。
わだちとかはもう思いません？
ああ、もう
ステップ折りたたまんない
と。そうですね。なるほどね。
本当に、もう、ステップが両ラリアットです
ね。土に。だから PW は、QR は畳まれるから、結構寝かしてっても安心なのよ。
非常に低いですしね、あのバイクだと多分。ハブだとね、あんまりね、うん、あの、ステップすっても平気なんですよ、案外。スピードが低いからかな。
ゴムだから違うか。
ま、違う。僕ね、思いっきり寝かしちゃったもん。
そうなんだ。それはいかん。
もうアクセル開け切ってたもん。開け切ったまま行っちゃったもん。
寝たんだ。よかったですね、でもそんだけの怪我。
そうそうそう、本当にそう。それでなんか骨折とかしたらもう、本当に、たまらん。
行けなかったって
言って、そうそうそう、僕負傷して帰るみたいな、笑えるなと
年末にね。
けどあれなんか125でも正直スピードも出るし、うん、ちょっとね怖いのよ、
うん、
結構走れる人も結構ゴリゴリな感じ。
そうか、
そうだけどね、50はね、うん、どんだけ頑張ってもスピード出ないから、
あ、
うん、面白かった。
なるほどね、
うん、
全然全開みたいな。
そうそうそう。本当どっかにスクーター落ちてねえかな。
キャバレロの250と、うん、カブか、
うん、
でエントリーしてたんで、キャバレロたち怖かったかもしれないですね。
キャバレロ何に出るつもりだった？
キャバレロはなんだろう、ジャンク。
ああ、あそこのクラス大丈夫。
あ、そうなんだ。
うん、
そんなゴリゴリのレースのところは出るつもりはもちろんないんですけど、
うんうんうん、
そうなんだ、ちょっとまた出れるとき考えよう、
うん、次3月の26、
うん、
本当僕も装備も普通の、まあ、下モトクロスブーツだけど、ジー、
うん、
パンに上
で、ああ、それで出るんですか、
うん、革じゃなくていいんで、
革つなぎは推奨って書いてある
んですね。推奨、
まあ、そんな攻めないでねっていう意味も込められてのアナウンスだとは思うんですけど、
やっぱ変わったバイクいてさ、
うん、いたいた、写真見ましたよ、うん、
RZV500 とか、
あれヤマハのあれ
ツースト4気筒ですよ、うん、RZV500 とか、ま、あはナオマンさんって人なんですけど、あと何やりたかな、あとあれかホーク2、
お
ークツ、古い方のアフリカツイン、
XRV750
とか、あと AV50 だったから
、ああ川崎の、
うんうん、
知らないそれ、
ツーストロークのこうアメリカンっぽい50とか、
川崎の横型原付きですね、
そうそうそ う, そう横型原付き、
あった
あった、あとあの人あれな、バイク何か分かんなかったけどすごいチョッパーなの。
本当にこれじゃないと届かない。
いや、すごかったの。マジで。
ハンドル曲げれないぐらいの。
あれなんだよ。手の位置が、アクセルシャフトより後ろだ。こうやってやってる手が。
でさ、拷問みたいな乗り方して
る。笑っちゃうのが、こう、全体のフォルムもすごく面白いんだけど、よく見ると、ちゃんとね、クラッチとブレーキついてるんだよ。
クラッチついてんだ。
そう、クラッチさ、握れないじゃん、普通。うん、こうだったら。だから、うん、こうやって握ってんのね。ずっとさ、ピースしてるみたいになってるの、こうやって。なんか、すっごい面白いよ、あれ。
あの、 で、仕事とかでさ、うん、こう上の方の作業してると、
うんうん、
心臓より上の部位、うん、手とかさ、うん、しばらくやってると、うん、全然疲れてくるんですよね。
うん、わかるわかる。
あ、
うん、
まあまあ、
逆らってる感じあるよね、重力に。
血がいかないから、うんうん。で、しばらくすくってちょっと置いて、あーってなってまたやるんですよ。うん、ずっとこの状態でバイクを運転するわけ
でしょ。そうそうそう。で、こう、何平坦なところで、もうギリギリっぽいの、これが。これで、あの、ジャンプの ランディング入るとさ、すごいのよ、ほんと、フロント、毎回浮いてて。あの人すごかったな
ぁ。あの人はすごかったですね。写真とか動画
で。バイク自体は、これくらいのバイクです
よ。
なんかエイプとかそんぐらい
の、それぐらいのエイプぐらいのサイズ。
あ、よかったよかった。なんか、
ほ、うんと、あ、ちょんちょんのじゃないですよ。YZ125 とかじゃないですけど。
しかもなんかボーダーみたいな服じゃなかったです。あの、
そうそう。
あの、もう、
ハンバーグラーみたいな。
ね。囚人に見えてさ、囚人が貼り付けにされてるみたいな。
でさ、ハンドルも多分、溶接で繋げてあるんだと思うの。
ないっすね、だった
ら。ないない。しかもね、あの男気なのかな、右と左繋げてないのよ。
ああ。
本当にこれだけに来てんの。
たわむんだ。
そうそう。ずっとこう、ふらふらしてて、でさ、こう、多分溶接の繋ぎ目が気になったのかな。ここをさ、包帯で巻いてあるんだよ。
ああ。
ひらひらしながら。ね、全体になんかこう、いけてた。
なるほどね。
感じ。しろかったな、あの
人。ピースし
てる。ずっとピースしてるの、こっち。
そういうのも許容される大会
ですね。そうそうそう。で、結構いろんなジャンル、もちろん、まあ僕らもそうだけど、普段こう、なんだろう、ミニバイパニック出てる人とかもいるし、
うんうん
うん、モダード出てる人もいるし、なんかそういう人たちもみんないて、うん、なんか面白かった、
うん。
で、あとアスファルトはアスファルトでみんななかなか体験しないじゃん。
うん
うんうん、そういうのも含めて、面白かった。
すみません。さっきのそのピースで、ブレーキどうなってんだろうと思って、マスターシーンでこう向けちゃったら、うん、
なるじゃないですか。うん、だからブレーキは多分結構普通の子なんですよ。だからクラッチだけこうなってる
ん
だ
け
ど。エイプだと、ワイヤージ
ョランじゃないでしょ、ディスクだよ。
そうなんだ。
だからどうやって繋げてんだろうみたいな。とにかくね、全体によくわかんない。で、僕、近くにも見に行かなかったの。もうそのままにしとこうと思って。あんまり詳細はね、語ると。
うん、そうですね、野暮です、ね。
野暮や、
うん。そういう人がいたよっていうだけで面白いね。
そうなのよ。
前第3ヒントに出てくれたダートクルフットの2人も
出てた。
自作のツーストオフロードチョッパーで、うん、
チョッパーで来てた。
まさに奴らのための大会なんじゃないかと最初思いました
よね。あのでさ、僕ダブルエントリーだったの、うん、その QR のボーラー50とボーラー125っていうクラスで、うん、で彼らは1人はなんだっけな、ボーラー125とボーラー50も出てたんだ、
うん、
だダックスで出てて、うんうん、でボーラー125はTS で出てて、うん、で、その、あれか、その、ジャンクなんとかみたいなやつは、あれなんだっけ、CL か。
CL か。
CL250 か、うん。なんか出てて、毎回、上着着替えてたもん。
偉いね。
本当にあの、フレディ・スペンサーが着てたみたいな、ホンダのジャケット着てたよ。
ああ、
トリコロールの。
うん、あれ売りてえなーってずっと言ってたの。これ着ねえしなーって写真見てさ、あ、ようやく日の目見たんだこのジャケットだと思って、
そうそうそうそう、
ちょっと嬉しくなったな、
うん、あれちょっとみんなで50とかで遊びたい感じ、
あーねー、
10ぐらいの感じで、
50だったらうちにレッツ4があるな。
あ、いいね。
それスクータース
クーター面白かったなぁ、うん、本当に。3月26日。
3月26、
はい、
次が。
次が
結構、あの、短い感覚
でしょ。思ったよりでしょ。いや、とにかく、
毎日のお祭り
で。なんか、攻撃的にはでも、あの、なんだろう、クラスをちょっと減らすみたいな感じになるんだ
け
ど。で、その、基本、一番お祭りは、その年末の方向にしてて、
はは
その前に軽い感じの、
はあ、
軽いってもまあ軽いかどうか分かんないけど毎回ブラッシュアップしてくるんじゃない。
なるほど、ね、
コースも変わってくだろうし、
その方がいいですね。で
も
ね、
そうそうそうそう、
やれる
すごい大事なこと、
うん
うん、
僕の、
うん、
知らなかったエントリー代もちょっともう次回に蓄えていただいて、
うん、あ本当に
もう本も。
ああ、そういうこと、そういうことね、はい、そういうことね。そう、なんか、それ本当にそれがあって、で、その後僕29日の日に久しぶりにモトクロスさんにまた乗って。
ああ、積んでたな、なんか。
そうそうそう。29日に、YZ250FX に YZ の足を入れて、乗ろうと思って、
うん、
もしかしたら今年、チューブ戦のリベンジをするかもしれないからと思って。
リベンジ？
リベンジ。
え、なんかやられた感あんの？
あるある。あるあるある。
貪欲だな
こう、なんか自分の中で納得いってないだけね。リザルトがじゃないよ。
うん、
走りがね。
いや、もっといかんよ、それ。
急にこうストイックになってるから、からまあ、それはしょうがないんだけど、で、それで足をちょっと触って、
うん、
で、最近、ね、オンロードのバイクで Z って、あ、川崎の Z、
はい、
Z 界隈で、岐阜にスピードショップ伊藤っていうバイク屋さんがあって、で、そういう、キャリパーサポートとかその Z 界隈だといろんな部品を作ってる会社 でご本人さんもあのテイストオブつくば、
うん、聞いたことありますよ、
うん、っていうとこに出てる人がいるんだけど、
うん、
その人が急にモトクロスに、
うん、今までは
全くやったことなくて、
うん、そうなんですね、
うん、でやり始めたって連絡が来て、
は
あ、その人が鈴木くんさって A 級なんでしょうってでも会ってだいぶ経つんだよ、
うんうん、
すごいよねっていうわけ、うん、選んでですかって俺初めて会った時国際 A 級って聞いてさってモトクロス乗ってふーんって思っとったけどって乗ったら A 級ってすごいなと思ったとか言ってあそうですか
な
ってで一緒に乗りに行こうって言って、
うん、
でその僕自分が仕立てたやつも含めて確認したかったから一緒に走りに行って、
どこに
知らん
ああ、
うん、そうそう、
面
白かった
YZ250FX に YZ250F の足を組んだら、
うん
うん、それってもう YZ250F なんだ
と思うじゃん。
違うの？
そう。
え、違うの？
違うのよ。
へ
え。で、気になる点が何個かあって、僕の中で、うん。で、まずね、クラッチがね、あの、YZ250FX、僕ね、初期型なんだけど、
うん、
クラッチが切れないのよ。
へえ。
うんクラッチが切れなくて、だからギア入れたままクラッチ握ってセル回すとかかんないのよ、進んでちゃってって、
うんう
ん、でそれを Google で検索すると、うん、みんなそのこと悩んでるわけ、
うん、
でみんなあのハウジングクラッチハウジングをあのヒンソンに変えたり、
うん、
あとあのクラッチスプリングを止めてるワッシャーで止めるじゃんボルトと、うん、ワッシャーがあってボルトで止めるでしょこのワッシャーをあのなんだろ こう外にずれないように、
うん、
こうアルミでこう外側を支持する、
うん、
精度の高いワッシャーで支持をしてクラッチがずれないようにするっていう北村工房さんっていうところから出してるその部品をつけたりとかみんないろいろやってるわけで僕もそれすごい悩んでて、
うん、
で FX のクラッチってジャダースプリングって入っててそのクラッチが離れやすいように、
うん、
クラッチの一番奥にこうウェーブ状のねスプリングが入ってるんだよ、
うん
うん、でその辺外したらどうなんだろうと思って外してやるんだけど変わんなくて、
うんうん
はあ、これ困ったなと思ってそうスタートの時にさクラッチ4本握りになっちゃうの、
うん
あ
うん、でやだなと思ってでさ YZ250F ってクラッチが切れないって聞いたことなくて、
うん、
でも FX はググるといっぱい出てくるの
へ
でなんでかななんでかなと思っていろいろ聞いてったらあのクラッチワイヤーが上から来て、
うん、
でケースに入ってるこのアームあるでしょ
は
あのアームの品番が FX と F で違うっていうのを教えてくれた人がいて、
は
あ、お
でちゃんと確認してないけどって、
うん、
って言われてで調べたら本当に違うわけ
へ、
うん、で FX の方の品番のものの方が値段が高いのよ
へ
でこれもその方が詳しい人たちからすると、
うん、
も僕もでそういう量産の製品って分かるからさ、
うん、
これ高い方が多分販売台数、それは型を起こしたから高いんだよね、きっとっていう。新しく品番を起こしたから。だから古いやつの方が多分 YZ でクラッチがあのトラブルがなかったやつなんじゃないかってそれを頼んだのよ。
うん、
そしたらね、2ミリぐらい長さ違ってて。
ほ
う。で、なんか結局送りが、こう引きの、引き代が変わるから、
うん、
だからクラッチの多分、離れが多分、あのプッシュロットを押す、このギューっていう、こう、だからテコが変わるっていうか、
うん、
だから FX って、 そうやって考えた時に初めて気がついたんだけど、 FX ってよりその初心者方向に振るために YZ を、
うん、
だからいろんなものをクラッチを軽くするために、
ああそうか、軽くなるのか、
そうそう、だから引きが甘い方が軽くなるのか、
短いと重くなっちゃう、
あそうか、でも重くなりますね、
うん、
あじゃあなんでなんだよくわかんねえや、
うん、
でもそれでクラッチのホルダーとかも品番が違ったのかな、うん、でなんかその1個ずつのレバー比が違うんじゃないかみたいな話もちょっと聞こえてきて、うん、でやったんだよ、
うん、
でまずそれをやって、でもう1個違うのがその FX でも、まあ、足 YZ なんだけどスラムでさ、一番上まで上るストレート、わかる、はい、ストレート上まで上ってぐるっと曲がってシングル飛ぶでしょ、うん、じゃその次にちっちゃい2連があるじゃん、うん、あれさ結構攻めて普通に走って飛んでくるとこの2連の1個目の上にトーンって乗っちゃう、
うんうんうん、
でその感じで乗るとさものすっごいぐねるの、ぐにゃって
足は
YZ だけど、うん、これフレームの合成だなと思って、うん、でそれを調べたらエンジン喧嘩が違うわけ、うん、エンジン喧嘩の品番が違ってて、うん、でサイズ見るともう厚みも縦幅も違うわけ、
う
んうん、厚みがもう厚みが本当に1ミリとか違ってて、縦幅ももう下手したら10ミリ近く YZ の方が違ってて、で前側も違うわけ、俺は違うなと思って、うん、それを付け替えた。まだそこから確認してないけど、
どんどん YZ になってった。
そう、どんどん YZ どんどん YZ になってて、でエンジンもすごいトルクがあるんだけど、うん、こうパワーバンドから先がないわけよ。パワーバンドをもう少し広く使いたいなって思うわけ、うん、すぐ頭打つから低速領域はいいんだけど、
うん、
でなんか治るんかなとかって思って、うん、で僕あのコントローラーが、
はいはいはい、
FX って、はい、でいつも僕燃料ばっか触ってたんだけど、はい、点火時期ってよく分かんなくて、うん、で点火時期は分かんなくて、でも点火時期の情報を載せてるところもないから、
うん、
で調べてたら調べたらあのヤマハからさ、
うん、
初心者用、うん、ミディアム高回転で走りたい人みたいな、
うん、
3種類ぐらいマップがあって、高回転のやつだけあの点火時期が早めてあるんだよね、全域で、うん、あこれ早めると変わるんかなって、うん、で早めてやったらトルクはなくなるんだけどスパッて回るんだよね、エンジンがパッて軽く回るから、
へ
なんかあるなと思って、うん、今 FX をちょっとずつ YZ っぽくしてニヤニヤしてるだけなんだけど
週刊 FX を
一個ずつやっていってる。でもともと僕フレームボースそのなんだろう、サスのフィーリングももちろんだけど、うん、結局タイヤを有効的に使うには、うん、サスと車体の合成ってすごい大事だと思ってて、
うん
うん、でそれでサスだけじゃやっぱダメなんだなと思って、
うん、
でエンジン圏が、
面白い話ですね、これまた。
そう、前回さ、サスの話したじゃん、うん、やっぱね、面白いって言ってくれる人がいて、
うん、
何人かに言われて、
うん、
うん、やっぱり、ただ自分が、なんだろう、研究対象として好きなんだなっていう。
うん、今の話もさ、うん、あの、結構やってる人ってそんなにいないと思うんですよ。
いや、わかんないけど。
YZ、FX を YZ にするっていう、うん、
そうだね。
ことなんて。まあやる必要ない
からね。ないからね。そうないからね。いや、でもこれさ、いや、これ、なんで、
うん、
いや、まあそれは自分の趣味としてやったわけなんだけど、うん、これ僕、自分の仕事の中でも、ちょっと生きるところがあって、うん、っていうのが、まあ、あるベータの、普通の250とか350とかのバイクがあるでしょ。で、それをチューニングの依頼をされたわけ。
うん。
うん、チューニングの依頼をされて、で、中を開けると、こうなんかとにかくね、減衰が効かないように作ってやる感じなの。こう減衰が効かない、減衰がない感じになってて、でも油とかスプリングはちゃんとしてるんだよ、
うん、
だけど減衰効かない感じになってて、でユーザーさんはそのやっぱりこう落ち着きがないっていう話になるわけ。で話を聞いて、でチューニングをしてお渡ししたんだけど、もっと落ち着かせてほしいっていう風にもらっ って、で、もう思い切って、本当に、YZ の FX とか、構造全体は違うんだけど、本当に減衰の出し方っていうものを、もうぴったりで出して、本当きっちり、本当低速から高速ってよく言うんだけど、こう動き出したらちゃんと減衰が出て、ちゃんと奥までビューッとつながるようにして組んで、触ると、あ、強すぎるかなみたいな感じで組んでお渡ししたんだよね。そら、すごい落ち着きましたってなった時に、その FX のその、なんだろう、初めの初期設定ってあるんだけど、だからベータとかそういうものもその初期設定として狙ってるライダーのレベルって実はすごいこう、うん、なんだろう、本当に乗り始める人とかっていうところにまず初期設定として置いてる可能性ってないかなと思って、
うんうん、
モトクロスターをエンデュロ用にしようとすると、うん、ある種すごくこっちへ連れてこなきゃいけないけど、はい、例えばベータとか初心者向けみたいな感じで売ってる商品ってもしかしたらちょっと乗れる人だともうすぐ物足らない状況に足回りってなってないかなってちょっと思って、
うんうんうん、使い方にもよるかもしれない。そうそうそう、僕一回知り合いの人のベータをあのスポーツランド安岡、
うんうん、
アップダウンのある山砂のね、モトクロスコースで乗ったことあるんですけど、うん、普通その250なんですけど、うん、ああこんな感じなんだっていう、うんうん、あのもたつく感じ
が全体的に上に回んない。 そう、まあ、それはなんかさ使いやすいようにっていう感じのなんか狙ってて、あのわーってならないようにってなってるよね。
すげえな。
そうそう、それがなんか本当にその感じが、うん、あらゆるところにその、うん、そういうぼやかしっていうか、
うん、という名の、まあ、工夫にな
る、ね、工夫ともちろんもちろん、うん、だからあの演出しにくいとかも含めてね、
はいはい、は
い、うん、いろんなところに配慮っていうか、
確かにね、ツーストの250なんて、
うん、
アクセル閉じようもんなら演出です
ね。そうそうそうそう、
イメージ的に
はリアブレーキギャッて踏んじゃったらねなんかそういう感じなのかなって思って、
うん、
うん、なんでこう自分のそのユーザーさん自身が自分の実レベルというか自分の走行技術とそのバイクって合ってない、マッチングしてないケースって多いんじゃないかなって思っちゃったっていう、
うん
うん、
それにでも気づくか気づかんかっていうのは難しいですね。
難しい
僕だって分かんないもんな、うん、
比較しないと難しい
ね。そうですね、
うん、
なんかやりたいことができないみたいな瞬間が出てる時って、うん、もしかしたらだけど、うん、結構本当によく起きてるお客さんによく硬い硬いって言ってくるお客さんがいて、うん、でどうしようもならないからチューニング出しますってやって出すときに強くして出すケースの方が多いのよ。
うん、
うん、しっかりさせる方向で出して乗り心地よくなりましたみたいなケースが多いから、だからそもそもの設定的に弱いっていうかバイクが、
うん、
メーカーが出してくるときはもう弱い状態っていうのはなんかもしかして起きちゃってないかしらみたいな、
うん、
うん、いいとか悪いとかじゃないけど、
はい、
それを想像してニヤニヤしてるだけなんだけどね、うん、
僕自分の中で、うん、あの面白いなっていう感覚を得た話があるんですけど、
うん、
僕ずっと250、フォーストの250でレースしてたじゃないですか、うん、で最後の年に450でレースしたじゃないですか、うん、でタイム的にどうなんだろうと思って、
うん、
速くなったのかな、うん、450のバイクに乗ったら物理的には速く走れるはずじゃないですか
まあね、まあまあね、
うん、ね、
うん、
はずじゃないですか、
うん、
なんか変わらないですね、あれ、
変わらない、
面白いもんで
変わらない、
乗り手、
うん、
だなと、
うん、
やはり、
うん、
多分同じコース走ったら同じタイムを叩き出すだろうなっていう感じ。
そうだね。そ
う
だね、
うん、あれ面白いなと思って、
うん、ね。バイクが速くなったら速くなってくれたらめちゃくちゃいいけどね。
そうですね。うん、モトクロスオフロードに関しては、ね、そういうはいかないんですね。
う
ん、
そう、で。今度それをまた確認する。目にこの CRF450 を引っ張り出して、
まあ、乗ってた乗ってたあれ今度は
CRF になっとるなと思ったでしょ。で今度 CRF の車体の感じをもう一回確認しとこうと思って、 でしかもサス暗別も用意して、サスの限界点と車体のそのこう境目っていうのを一回ちょっと確認しとこうと思って。
何やだなぁ。
あ、結局そうなんだみたいな、自分の中で。
さあ、どうでしょう、今の話とかも踏まえて。
話したい人。
ねえ、サスの話でもいいですし、何でも宣伝、今度こういうことしますとか、これ、ともやさんに聞いてみたいですとか、
そうだね、あの、
気軽に、
スペースで。
ねえ、スペースで、
うん。リクエストしてくれたら。
そうですね。うんうん、その話がきっとあの他の誰かの何かに刺さる可能性もあるんで、ちょっと面白いなと思って今回公開型でスペースをやってみようかなと。
公開型でいつも公開しとるけどね。そう、なんかツイッターにも出しちゃったっていうだけ
だったけど、うんうんうん、なかなかあれかな、いつもスペースみたいにね、
ならないよね、うん、
いつでもいいんで、
うん、
ちょっとあちょっと楽しみたいなみたいなのあったら
楽しい。でも本当、あ、研究好きだなと思った。フィーリングとの結びつけ。
うん、
この間の本当あのデータを触った時の、本当こんなんで大丈夫かなみたいな感じだったね。触って、ああ、うん、これでいってもいいのかなみたいな。
うん。
そしたらあの本当が良くなったから。ちょっとリアが気になりますっつって、
ほ
でリアが弾かれるってなって、あじゃあリアもちょっと強めてくださいっつって強めたら青つきましたみたいな。
へ
え。となるとやっぱそこそこ乗れる人にはそこそこのやっぱりそれに合ったサスって必要なんだよなと思って。
うん。
うん、
まあそうか、サスは。うん、そりゃそうですよね。一人一人に本当はワンセットずつの適合があってもおかしくない。
まあそうだね。
オーダーメイドか。
おもろい。本当にいろんなジャンルがあるから、いろんなシチュエーションがあって、
うん、
おもろいなと思って。フレームとか、フレームとかも面白い。
うん、うん。フレームってなるとでもちょっと触りづらいところあります
。触りづらい。ほんと溶接したいもん。
ああ。
うん。
できますよ、うち。
ちょっとやだ。
鉄ですか？
いやいや、アルミ。
アルミか。
アルミなんですよ。溶接したいなって今思っちゃってるもん。
それは、あれですか？補強ですか、じゃあ。
補強っていう、補強っていうか、フレームってさ、ヘッドパイプがあって、うん、まあ、今ってみんなこういう風になってるでしょ、はい、でこういう風になっててピボットに下に来て、
うん、
で下でつながってて、はい、で前に行くじゃん、
うん、
で前のやつはここでつながるでしょ、
はい、
でこの前のやつとここのやつがこうやってつながってるって感じでしょ、うん、
はい、
でこれってさ、あらゆる方、ヘッドパイプはこうなると、うん、なんかなってるわけじゃん。
まばら骨みたいな部分。
ああ、なんかよくわかんないけど、なんかすごい複雑に動いてるんだと思うんだけど、うん、なんで、こことここをちょっとつなげときたいなみたいなのがちょっと思うところがあって、
へー、
うん、つなげたい。しかもできれば、その、まず、まっすぐつなげたいわけ。まず、うん、ぴったり、
うん。
で、それで変化があったときに、次、こう。そこにこうやってつなげたいみたいな、少しこう誰が聞くようにっていうか、
あ、
うんうんうん、みたいな感じ でそれって言ってまた切って、気持ちくっつけてまた切ってってやんなきゃいけないでしょ、うん、でそれをやるのは
大変
嫌でしょ、
それは嫌
でしょ、それ一回ずつ全部外してやるってやると、うん、もう個人レベルの話じゃないなと思って、
ファクトリーでもなかなかね、
そうそうそう、うん、それやりたいなってちょっと思ってるけど、
うーん、うん、まあ、でもそれをやってるのがファクトリーか。
そうそうそうそう。
今度こっちのフレーム乗ってみて、ね。ね、
気になるとこあるんだよ。
あ、結構あの、サスで悩んでる人は多いわけですよ。
ん
コメントを見るとサスどうにかしたいとか、ヴィンテージモトクロスサスで悩んでます、ね。
ああ、ヴィンテージのモトクロスのサスで悩んでる。ヴィンテージ難しいよね。
物差すじゃないってことですからね。
うん、むしろツインショックだし、うん、フロントの構造も簡単だしね。
まあ、
それこそ、この間、DT1、
うん、
DT1 の、サス預かってて、
はい、
で、
まあ、まだある。
まだずっと置いてあるんだけど、スコーンって入っちゃうっていう風で、うん、で、なんとかならんかなっていうから、うん、その中、一回ちょっとまた、オリフィス触ったり、で、バネも作った。DT1 用のハードの、ハードのバネを作って、で、まだ乗ってないからどうなってるかわかんないけど、うん。
近所の DT1 屋さんみたいな。
そうそう、DT1、ヴィンテージ屋さんがあるから、そこの人に。全然取りに来てくれない。
僕もあのなんか注文してるんですけどね。全然来ないです、ね。DT1 屋さん。
面白い。今のサスペンションはすごいな。
うん。
本当に。
基本的に何もしなくてもそのままで乗れちゃいますもんね。
乗れる。
そのままで全日本大会に出れちゃう。
出れるね。うん。昭和とかはすごいよ。よくあれ作ってんなって、本当にバラすたびに思うもんね。よくこれ作ってんな。
よくこれ作ってんなってのは、よくこれを市販車のとして出してるなっていう意味。
あ、そうそうそうそう。
うん。この値段でよく出してるな
と。そうそうそう。あの、よく普通のあの、今まあ100万円ぐらいするんだろうけど、うん、オートバイ自体って、うん、本当に5年ぐらいよりちょっと前ぐらいだったら、下手したらあのサスだけで100万ぐらいで売ってたんじゃないのっていう気がしちゃう。
そんないいものがついてると思う。
そうそうそうそう、すごい。
うん、
ちょっと大げさかもしれないけど、
うん、
まあ、それぐらいのものがついてるような気がするな。
よく言いますよね、富田さんね、それ、
うん、バネとかでもさ、バネ、
うん、
ちょっと一個バネ取ってもさ、
うん、
普通のサスペンションのバネだったらさ、なんだろう、外径と縮まった時の密着の具合はあるけど、
うん、
内径ってあんまり気にしなくていいの、分かる？普通に何も中がなかったら、
うんうん
うん、油が入っててなるだけだったら、
はい、
だけどさ、今のあのモトクロスターについてるサスってアウターチューブのとかインナーチューブの外径の制限もあるんだけど、
はい、
中にカートリッジが通ってるから、
うん、
中の制限もあるわけじゃん、
はい、
その中で高いバネレートを維持して、うん、かつなるべく軽量にしたいみたいな話、
そんなわがまま
なの。すごいわがままなんだ、うん、ように見えて、これすげえなって見るたびにこう思っちゃうんだよね、
うん
うん、
だけどその要求を通せとメーカーが圧力をかけるわけだ、下請けに。
それは知らん、それは知らんけど。
そういうことでしょ。
それは知らんけど。油漏れ以外ほとんど壊れないしね。
言われてみるとそうですよね。
あんなジャンプ飛んでんだよ。
ね、
うん、だって CG だって、CG だってもうリアのホイールグニャグニャだけどさ。
モ
トクロスさえホイールグニャグニャになるんだってほぼないじゃん。
ない。グニャグニャまではならないですね。
ならないよね。
身内してんな、みたいなのはたまにあるけど。うん、
それをずっとあのサスでもさ、40メートルフラットにとこにドサーンって落ちててさ、
フルボトムしてるシーンとかよく上がってますからね。
そうそうそう、
ね、
インナーチューブ曲がったとかって聞かないじゃん。
うん、ない。
ねえ。
うん、
いや、言えつねえなっていつも思われ見ると。
本当そうですよね。
うん、
それがさ、僕はインナーチューブとかの薄さ、
うん、
とか見たとき、マジかって思いましたもんね。これで僕はあのジャンプを飛んでたのかと思うと本当に折れてもおかしくないぐらいの、
うん、
すげえな、
嬉しくなるよ、なんかね、嬉しくなる。ほんと最近だとさ、ヒロシが乗ってた KX450 って49倍 の、
うん、はい、
あの昭和なんだよね、
うん、
でさ、企画あるじゃん、何でも、あの単管とかでもさ、
はい、
なんかネジとかでもさ、
うん、
企画あってさ、
はい、
ね、 M いくつってなったら大体ピッチとかも一緒じゃん。
そうですね、
だけどあの4級でもさ、 川崎の450のダストシールと、うん、ホンダの450も49倍のフォークツイング、うん、ダストシール違う。
もう、
で、こんなによって仕様違ったりするわけ。
すごいな、贅沢ですね。
そう、そうなのよ。こんなロボットやってくんのみたいな。いや、わざわざ、ね、そう、なんかね、ああいうの見るとね、ニヤニヤしちゃう、
ね。同じメーカーのやつも、
ね。そう。こうなんかこういう要望があったの、なんかこんなんか要望があったんだろうなみたいなさ、
うん、
ありがとうございます。これ一個ずつ肩を起こすんだもんね、あんなね、うん、
でもそんだけやっぱメーカーさんも、
うん、そうだから
いいものを作りたい、
そう重箱の隅に見えるかもしれないけど、うん、
面白いですね。そう考えると それぞれ個性があるわけ。
あ、そう
じゃあ、へえ、
面白いよ。
そうなんだ。
そう、中のシリンダーとかでもさ、アルミのアルマイトがかかってるやつなんだけど、うん、こうすごくこうだろう、困ってる、そこのメーカーが性能出ないって困ってる時は鹿島コートかかってたりとかさ、中のシリンダーに、
中に
そうあ、これきっとなんか硬いって言われたんだろうなとかさ、いろいろあんだなみたいな。面白い、本当に
面白い、
うん、フレームもだきっとあるだろうし、いろんなところにそういうものがと隠れてるよね。
うん、
あれ本当ね、多分ね、毎年ニューモデル発売するたびにそこ一個ずつメーカーがそれをちゃんとやったら、うん、すごい多分ね、面白いもんだと思うんだよな。まあ、タイヤもしっかりだけど、
なんかね、どうしてもこう一、
うん、
ユーザーとしてはフルモデルチェンジ以外は変わってねえじゃねえかと、
う
ん、毎年ね、
思っちゃう
わけです
ね。ああ、そうか、
うん、極端な話言うとね、
うん、
だけどそういう細かいね、
うん、
あるわけですもん
ね。ある
うん、グラフィックが変わっただけか、ふーんっていう。
そう僕のあの持ってる、これ本当しょうもない話だよ、うん、僕の持ってるあの FX の形でわかる、こういうフレームの、
うん、
YZ のさ、
あ、
今の前の形のこういうフレームのやつ、あれも微妙にさ途中から変わったりとかしてんのよ。
うん、
でサスのオフセットが変わってったりとかもしてて、いろいろチャレンジしてんだなみた
いな。なるほど、
うん、
レーサーですもんね。
レーサー。
ね、何かしら改良をしてってるわけですか、
うん、そう。そういうのが見てるのが好き。
な
る、うん、
どうしてもなんか、方法廃棄だとか。
いや、大事なことだけどね。ね、大事なこと。
面白いな。質問が来てまして、
うん、なんて、
市販車のサスペンションとファクトリーマシン等に装着しているサスペンションの大まかな違いはどのような点ですか。
うわ、大まかな違い、
これは聞きたいな。
大まかな違い、まずアクスルブラケット削りだよね。
アクスルブラケットってサスの下につい
てる、うん、一番下のやつ。
なんであれ削りなんです、京都の問題。
ああ、なんだろうね。よく知らないや。
まあでもよくなんか削りね、
うん、
のイメージ
がありますよ。でも結構あるのは、例えばだけど、ファクトリーマシンがもう次のモデルのプロトだとすると、
うん、
まだその片物が作れなくてっていうのはあるよね。まず一つあるのと、
はい、
でその時にまだこうレイアウトが決まってないから、うん、そのまあアクセルシャフトの太さまでは変えてない、まあ、変える時もあるんだろうね、うん、であとつかみの幅とか、
うん、
そういうのが仕様が細かく違ったりっていうのはあると思う、多分。
なるほどね、
うん、
贅沢品という点で見てもそれはそうか、
かっこいいもん、
なんかね、
削りが、そう、削りがすごいかっこいい、かっこいいな。で、あと何が違うかな、もちろんインナーチューブとかも、ね、コーティングしてあったり、
うん、
アウターチューブも違うし、 アウタージュームも多分、これも多分アウターとかの合成は多分人によってだったりもするかもしれない。
はあ、
うん、
その人専用品ってこと？
うん、なんか人によって多分合成違うと思う。
へ
え、うん。インナーも多分、インナー見えないところで合成、多分見えないんだけど、うん、見えないところで合成管理してると思うよ、多分。もちろん中もね。
うん。
削りのパーツが多い。シリンダーから。
でもそういう今の話を聞くと、
うん、
使ってるパーツの精度が良かったり、
うん、
そのコーティングとか、
うん、
付加価値つけてたり、
うん、
以外は基本的にあんま変わってないって感じですか、うん、中身とか、
うん、
大きくは
大きく、
トモヤさんがそのファクトリーバイクのテストとかしてる時でも、
うん、
やっぱ印象的には基本的には
ノーマルでも量産品でも近いところまではいけるなみたいな気持ちはあったよね、実際やってたしね、
まあ、
うん、
よくあの僕あのトメさんにねサス出してる時そんなあのファクトリーと変わらないサスついてるからねみたいな言われる、うん、そうなんだけどまあでもそうなんでしょうね本当に、
まあ、トメさんはそんな気がする
さっきの125と450でタイム変わんないじゃん、
うん、
みたいな感じでそのものが良くなるタイムに反映するか
してね本当にそれは
本当にね
そういう話ですよ、
ね、そうな
そんなこと言ったらスペシャルキットとか売れなくない
そうそうそうそういう
けど、うん、そういう話じゃないんだとロマンなんだと、
う
ん、
そうロマンだと、うん、昔あのねあのタイのチャンピオンのやつが、
うんうん
サスを、ね、チューニングしてくれって頼んできて、
うん、
チャンピオン争いしてる最中にそいつのアジャストしたりとかしてたこともあったんだけど、でそいつがタイに一回来てくれっつって、
うん、
って言われて、いやお前向こうでもあるんだろっつって、うん、向こうでやってもらえよって言ったら違うんだと、
うん
うん、そのメーカーじゃないんだと、誰がやったかが大事なんだっつって、
なるほどね、
うん、
それはまあ本当そう
そいつはたまたま僕のやり方が好きだ気に入ってくれてたからっていうだけなんだけど、
うん、
実際そういう部分もあるよなみたいな。
なるほどね、
うん、おもろい
おもろいよ
本当にファクトリーあキャップ違うね上のあれもうファクトリーかっこいい、
あ確かにゼッケンとかちょっと彫ったったり
する、あそうそう名前が貼ったりとかねアルマイとか買っててさ、
うん、じゃあ、あれなんだ、一般の人がトメさんのところに、
うん、
ちょっとファクトリーのサスと同じにしてほしいですと、うん、お金はいくらでも払いますと、
うん、
言ったら、うん、もう本当に近い。
いや、それはまたちょっと話違うかも。
まあまあまあまあ、まあ。
ちゃんとしたファクトリーはやっぱちゃんとしたファクトリーだから。
うん、
そうそう。性能とは別の部分があるじゃん。
ね、そっか、うん、まあ、一点物ですし、
ね。そう。
できない。
それこそ、あ、もうこの、例えばだけど、中の、パーツをチタンとかで作ってやったりしたら、
うん、
もう追っかけれないじゃん。
お手上げだ、
うん。チタンの削りのものだったりとかだと、うん、
材質まで
見たい
と。確かにそこまで見えないとこまでこだわりたい人もいます
よね。絶対いると思う。
バイクの、うん、バイク好きの中にはね。
うんうん、昔よくねリアもスプリングチタン流行ったじゃんね。
ああ。
うん、あと川前駅のとこ折れてたでしょ一回。
チタンだとね、
うん、あの多分チタンだと折れたことあったよね。
本当は、
うんうん、たまたまだと思うけど本当に気の毒だよね、うん、
本当でもどこまでやってるの、例えばさ、はい、スタッとかって一応精密部品じゃないですか、
はい、
でも発注するときって交差って出るじゃないですか、
はい、
絶対に、
はい、
それをだから100本とか並べて、
はい、
その中全部自分たちで測って、はい
そこまでやんないでしょうけど、
あこれがぴったりだみたいな
そこまでやれんだろうな、
ロットの抜き取り検査ぐらい
しかできない
あ、じゃあそのファクトリー用に
ダ
ッと並べといて一番精度がいいやつをこう引っ張ってきてとか、
ああでもこういうとこだともっと違うんじゃないですか、もうバラバラで多分一個ずつ手組み、
あでその時の、
はい、
その部品の
交差を、あ一個ずつの部品それ大変だなそこまではやれないんじゃないかな、やれんのかな、
それ重箱の隅ですよね、
うん、
でこれ 僕がよくこう表現の仕方がないからよく言ってたんだけど、うん、あのそのなんだろう、何かを変えた時ってそのまつげなんだってよく言ってたんだけど、そのまつげが手の甲に乗ったら気がつかないんだと、
うん、
でも同じ量のものが目の中に入ると痛いんだと。
痛い。
だからその車両によってその目に入った感じの時が出ちゃったり、逆に、ま、同じことをやっても全く気にならなかったり、
うん、
その車両が変わるとみたいな時もやっぱりあったりして、うん、だからもう本当にそれをこう掴んで正解を見つけるっていうことがもう無理なんだなっていう、
うん、
正解がないということが分かったというのが分かったみたいな、
うんうん、
今もその、ね、チューニングしてお客さんだけどこう気に入らないタイミングもあるわけじゃん、
うん、
でももう言ってきてほしいもんで、
うんうんうん、
それこういうふうによくないって言うと、うん、そのお、よくなかったかみたいな、
うん、
んじゃあ次この手だなみたいな
うん、
それがおもろいっていうだけなんだけど、
うんうん、
そうファクトリー夢抱くよね、ファクトリーって、
うん、
でも本当に何だろう、ああいうサスがどんどん太くなってフレームがどんどん剛性が上がって、
うん、
こうタイムが上がってった時代じゃなくなってきちゃって、
うん
うん、もう F1 とかもそうじゃんね、
うん
うん、
これ結構ね、
うん、
YouTube のチャットの方には質問ガンガン来るんです
けど、あ、本当なんか
ガンガンに来てる、
うん、サスのオーバーホールごてサグ出しの確認した方がいいんですか。
ああ、サグは測っといた方がいいですよ、
うん、
はい、目安としても大事だと思うんで測っといた方がいいです。
なかなかあれですね、やっぱスペースの方では話しづらいですよね。
話づらいね、
まあ、難しいと思う
ですわね。
さすどうにかしてどうにかしてなのか
これ、ああ、
うんうん、
誰か、
ね、え、ああ誰誰ん、ああ
ね、せっかくだったらスペースの方で何をどうにかしたいのかっていうのをちょっと、うん、
そうだね、
聞いてほしいもんですけどね。
あ、すげえ、サスのこといろいろ聞かれるね、面白いな、ね、
モトクロスとエンデューロクロスカントリーのサスの違い、
うん、ああ
、まあ僕もあの IA2、ね、参戦してる時に、うん、あのモトクロス用のサスと、クロスカントリー用のサスとは、うん、トメさんに作ってもらってたんで、
うんうん、
クロスカントリーとエンデューロは違う、
うんうん、ちょっと違うんですけど、でも、うん、それ厳密な場合だから基本同じとして捉えていいと思いますね、うん、
スプリントと時間が長い方とっていう分け方になるんですか。じゃあ、
あ、いや、その質問が、
うん、
KTM って日本では売ってないけど、
うん、
SX、
うん、
XC、
はい、
あの真ん中いるじゃないですか。
いますね、いますね。
あれがクロスカントリーですよね。
はい、
そうです。
そう、だからその中違いって何だろうなと思ってる。
ああ、向こうの言う EXC っておそらくなんですけど、あのあれなんですよね、ハードエンデューロっぽい方向だと思ってて、
はいはいはい、
で XC がクロスカントリーじゃないですか、
うん、
で日本で言うエンデューロって多分あのオンタイム、
はいはい、
だからそれだと多分6 days になるんですよね。
おおおお、
はい、6 days の形式がの車両がそのオンタイム向けになってて、なんで、モトクロス、クロスカントリー、エンデューロ、ハードエンデューロって 4種目になった時にKTM はその4種類ちゃんと出してるみたいな感じがするんですよね。
車体でもニーズに応えてる。
そうじゃないかな。
スピードはやっぱり単純なスピードですか、
はい
は
い
は
い、
はやっぱ上から下って感じですか。
そうですね、モトクロス、 クロスカントリー、オンタイムエンデュロー、ハードエンデュローみたいな感じですよね。
やっぱりあの、トーマヤさんにつけてもらってエンデュロ用のサスでモトクロスコースをモトクロスっぽく攻めるのは怖かったです。
難しいよね、うん、これよく話す例え話で、そのさっきのクロスカントリー、モトクロスとで大きく分けるとモトクロスとエンデュロじゃん。で分けるとモトクロスは、マラソンランナーが履く靴、
うん、
あのソールの薄い、
はい、
あのなんかクラシカルなデザインのよくあるじゃん、
うん
うんうん、ああいう42キロ走る人たちの靴、うん、あれがモトクロス用みたいなイメージ僕の中で、
おへ、
うん、ああいうペラペラの、はい、ああいうレスポンスがいるのよ、こう地面を蹴った時に吸収してくれるよりもパッと反応して自分の体が前に足を前に送り出せるようなソールみたいな感じがモトクロスのサスペンションみたいなイメージ、
うん
うん、でこうクロスカントリー向けはどちらかというとこうソールがちょっとこうクッション性の高いみたいな、グニュッグニュッとこう、
うん、
衝撃を吸収してくれるみたいな感じ、ね、両方吸収するもんなんだけど、うん、でも吸収の中に反発感っていうものがこうちょっとずつ違う、
うん、
なんでモトクロスの方が減衰力も高いし、うんうん、バネもちょっと高い、
うん、
特に減衰が高いイメージ、うんまあ、バネも高いけど、
モトクロスサスの方がやっぱこう路面に対して敏感っていう言い方でいいのか分かんないです
けど、反応が早いみたいな、うん、そう、あの反応の速さでエンデュロの方へ持っていくと、やっぱり石が多かったり、うん、キロで硬いものが多いでしょ、うん、で硬いものが当たった時に対応しきれないような挙動が出るから、その反応を鈍らせるためにもう少し弱くしてやるみたいな、
うん、路面からの情報が多いっていうね、エンデューロのコースを走ってると
たくさんあるもんね、シチュエーション、
石ね、猫ね、こね、こい、石、石、石、石、石みたいな、ずっと来るから、ずっと教えてく
る、あー土みたいなね、
うわ
ー、あー土って
もっと鈍感、バカになってほしい印象、エンデューロのサス、
そうだね、
今なんかあった、ね、なんもない、なんも
ない、やだ、どうぞどうぞっつって
はいはいはいはいはい、バローン
だから空気圧も違うしね、
ああそうか、
そう、空気圧、そうか、そうです、モトクロスは空気圧あんま下げられない
よ、ね、
うんうん
ね、
耐えられないから、うん、
よくあのエンデューロとかクロスカントリーとか走ってる人とかの前で、
うん、
空気圧ね、
うんうん、
毎回測るけど、
うん、
空気圧なんて毎回測るんですかって聞かれません？
いや聞かれる
ね、
うん、
必ず測るじゃないですか、僕のコース走る前に、
うん
うん、あれ意外とね、
ね、そういうところだと、そうだね、
うん、
僕自分の株でもまあまあ測るもんね。
ああ測る、
うん。意外と下がってますね。すぐに。
この間すっごい下がってましたよね。めっちゃ下がってんなと思いながら乗ってたけど。
結構モトクロスライダーはタイヤの空気圧に
敏感かも。
うん。俺車でも分かる。
ああ。
この間車用車乗ってた時に、あ、これ高速乗ってた。これ絶対あの空気圧低いな。
低いなって。
すごい低かった。1.5 キロぐらいしか入ってなかった。
おお。5キロ。
いや、これがその、あ、そのさっきのそのクロスカントリーとモトクロスの違いみたいな話で、さっきのその鈍い方向っていうのをどんどんどんどん鈍らせていけば、鈍らせることを、車両の反応が悪くなる、うん、車両の反応が鈍くなるじゃん。そうすると反応が鈍いものを上に乗ってるときって人間としては間が取れるんだよね、
うん、余裕ができます、
余裕が取れるから、でそういうで多分初心者向けだったりするのはどんどんこう間を作る、鈍らせる方向に行くんだけど、実は意外と乗れる人が、うん、その間のあるやつに乗ると反応が鈍すぎて、うん、うまく乗れなくなるっていうことがなかなかは気がつかずにそのまま行ってるケースっていうのを最近見たみたいな感じかな。
なるほど。僕逆のパターンですもん。なんかずっと敏感なバイクに乗ってて
鈍い方乗ると、
そうですね、だから敏感なバイクに乗ってて初めてその G ヶ岳、うん、もう今はあんないですけどね、うんうん、JNCC の G ヶ岳出た時に、うん、あ、こりゃダメだと思いましたもんね、
う
ん、
あ
そう、ね、あ、こういうことだと思ったもん、うん、なんかやったらエンデューロバイクが多い、
うんう
ん、エンデューロのサスにみんなするっていうのはこういうことなんだっていう、
まあ、確かにモトクロスってスピードによる は差し掛かるでしょうけど、電流路って何もないところへのイレギュラーが多いですよね。イレギュラーっていうか、その
そうです、あのなんだろう、そう、不確定要素が多いっていうか、モトクロスってやっぱりある程度予測できる、ね、そうそう、定義されてるから。
モトクロスコースにね、いきなり石出てきたら怖いですもんね。
怖い。
一回出てきたらいつもいるじゃん、そこに。ああ、ね、うん、だけど、エンデュロコースってさ、
ね、
コロンってきたり。
回ってきたらね、
根っこも、しかも走ってる台数違うからね、
うん、
自分がベストライン一回通ってもね、その後200台通ってくるからさ。
さ、
うん、
市販トレイル車でコースを走るときのコツはありますか？
ああ、コツ。何したいかにもよるけど、
うん、
あの、なんだろう、気持ちよくなりすぎないっていうのもすごい大事。
うん。
うん、最近ね、よく見る、これもちょっと僕が思い込んでるだけかもしれないけど、こうちょっと慣れてきて、
うん、
気持ちよくなって、気持ちよくなりすぎて怪我をする、うん、転んだりとかっていうのよく見るなと思って。
あの、
うん、
もういないか、
うん、
最近知り合いがそんな感じのこけ方してるのをちょうど YouTube で見ました。
そうなんだ。
多分すごい気持ちよかった。3、4台ぐらいで絡んだ。
あ、そうなんだ。あ、そうだね。
そうそうそう。
そうそう、気持ちよくなりすぎるのって危ないなっていう、うん、市販車のトレイルで気持ちよくなってきてスピードが出ると、しかも走るシチュエーションによっては多分ね、そういう
一人だったりね、
だったり、そのシチュエーションによって、例えばコースとかだとさ、うん、もうそういうとこ走るように作ってないから、
うん、
うん、例えばボトム下とかになった時の、あの、こう、見返りって、リスク高いですよね。
さっきのまからないステップと一緒です
ね。そうそうそうそうそう。ああ、そういうことかっていう、その時のリスク高いんで、
うん、
気持ちよくなりすぎないっていうのすごい大事。
1個の動作をすごく丁寧にやっていくっていうのが、
そうだ、ね、
トレイル車でコースを走るコースなんじゃないかなと思いますけどね。コースで走るので怖いのって、
うん、
きっとジャンプ台ですよね。
ああ、そう
かな。多くの要素は、
うんうん、
まあ、コーナーもね、トレイル車だとちょっと重かったりするんで、
違う。あれだよね、なんかどういうとこ走るのかとか言ったら、
うん、
面白いけど、意外と皆さん反応くれるん
です。そうですね。トレイルで僕モトクロスコース走るときに一番注意するのはやっぱジャンプの飛び出しかな。飛ばないようにする。
あ、そうだね。もう間違いなくそうだね。
着地より飛び出しの方が怖いですよ。怖いなっていうイメージが。
ああ。
着地はフルボトムしても、まあ、なんとかなるかなと。目が食らうかもしれない。
まあ、ヒロシのレベル、ね、技量だとね、
うん。スピード出てる状態で、
うん、
トレイル車で、
うん、
飛び出すっていう。
危ないね、
うん。
市販車の重さって危ないっすね。
そうですね。
うん、なんか、ボインみたいな。
ジャンプ飛ぶようには作ってない、ね、
うん、作ってないね。
モトクロスコースの、うん、昔のね KDX とかじゃ、
うん、
だったらまだ
もう一緒だと思うよ。一緒だと思う。危ない、
うん、
モトクロスはすげえ。
モトクロスはすごいですね。
すごい、
刺すって本当に刺すやつ。
すごいですよね。
起業がでかい。
びっくりしちゃうもんな、乗ってても。まあまあ高さから平らなとこに着地してんのにドスンって押し割っちゃったもんな、
うん、
もうそろそろ1時間半。
本当だ、またタスの話ばっかりしてる僕。ソウが好きだから。そう、今年そのモトクロッサーあれだから、チューブ戦ちょっとレーシングっぽいことしたいなと思ってて、
うん、
また3月にチューブ戦あるから出れたら出ちゃおうかなみたいな気持ちもありつつ、
バイク間に合うかな。
お、 用意するの、なんか
もしかしたら。
マジか。
もう準備は進んでるようです
よ。そうなんだ、そうなんだ。
マイクはないのにもうそれに関連する何かはなんかあるらしい。
そうなんだ、
僕の知らないところで。
そうなんだね。じゃあうちにも話が来るな。
そうですね、
うん、
確実に
それ用に仕立てないと。
どっかで一緒にまたレース出れたらいいですね、友達さん。
出ちゃう、
うん、抽選とは言わず
全日本、
うん、
行ってみる全日本。
いいんじゃないですか。
マジか。もうちょっとちゃんと乗り込みするわ、
うん、
あ、やばい。 CG などで UX を走る感じです。
ああ、
トレイル車でコースを走る時のコースの人。
あ、なるほどなるほど。走るコツ、あのまずちゃんとリアブレーキ使えるように。リアブレーキ、
僕は、
はい、
ABS を必ず解除する。
これ大事だね。大事。今のエンジン、どんなバイクかにもよるけど、そうだね。
これは絶対大事。
うん、ABS 外しといた、あの、はい、スイッチ切った方がいいです。うん、間違いなく
関わり、
命に関わる。
一遍それちょっと体験してみたい。その安全な
ところ。安全なところですよね。本当にびっくりしますよ。本当にあのなんていうんですか。アクセル開けたらこれぐらい進むとか、
うんうんうん、
ブレーキかけたらこれぐらい止まるっていうのってほぼ確実に今行えるじゃないですか、
うん、
あれが起きないときに頭の中バグりますからね。マジで
ブレーキ握ってるだけど加速してる感じがするみたいな。感覚的に
常識が通じないとか4次元に連れてかれて
る。いや本当にで、だから安全なとこだったら全然まだあれですけど、それがもういきなりコースとかになると本当危ない。
これもコツじゃないか。
いやでも大事なことだと思うよ。ABS 切った方がいい。
何回でも言いたい。
うん、
コツな。
でも気持ちよくなりすぎないだね。
本当そうですね、うん。ジャンプは飛ばない。
うん、X の50とか走るのかな。
ですかね。
うん、X の50はあそこにいるから、ね。
そっか、
うん。X の50のプロがいるから。うん、
あの人はレーサーで走ってるわけですけど、
うん、
私聞いてんのかな。
多分競馬やってる。
さっきはバージョンやってた。あれはバージョンどうでやったかやったか違う。
ゼルダだ多分。
ゼルダ、スイッチだ。
あ、そうか。
なんだろうな。
うん。
すべての動作において余裕を持つことは必ず意識して走りますけどね。
そうだね。
あのレーサーじゃないんでね、すぐ言うこと聞いてくれないんで、10分前講座みたいなことをずっとしてます。
あのさ、何、周りとの比較をに気を取られると危ないよね。
あーっていうのは
周りの人が言っちゃうとか。
ああ、うん、それは気をつけてる。
ねえ、
レーサーの人と同じ突っ込み方をしないように
とか。絶対ダメだよね。
ものすごい、なん1秒間に5回フルボトムします
からね。それキャバレーの人。
こっからなんか出てくるんじゃないかって思いますもんね、毎回。
なかなかないもんね、あのオートバイからライオートすることで、フルボトムした時の。
バイクの限界を知ってあげるっていうことがすごく大事だなと。
いや、そこまで攻め込むのは危ないでしょ。
ね、
とにかくご安全に。
そうですね、
うん。安全第一。
気持ちよく一周走れただけで満足ですもんね。
いや、でもそれ本当そうだね。
うん、あんな荒々しいコースを、うん、走れるだけですごいな、キャバレロとか CG で。 ね、このバイク走れるんですもんね。だってああいうゲレンデとか
走れる。
すごいよ。
そうだね。1時間半ぐらいか。うん。次回決めてなかったね。
そうですね。
あ、そうですね。
また2月のどこかで。いや、スペースはちょっと難しいか、やっぱり。誰かお話ししてくんないかな、ちょっと最後に。あ、今日もありがとうございます、みたいな。全然話したことない人とかでも。そうだね。
待つ間、2月1日にする？
あ、そっか。今日じゃないか。14日、2月。18、25度ですか。
OK。大丈夫。お祭り 90?
おぉ、第3キート90周目です。
25ね。
OK。はい、
おぉ、90まで来たか。
90ですって、90回ですよ。今日来てくれたお客さんが、これを見て、タミさんミートってここで撮ってるんですかって。あ、そうです。
そうなんですよ。何回か場所変わってますね、第3ヒートもね。
うん、最初は川村くんちだっ
け。そうですね、僕の一人暮らしの
家でしたね。で、観光地になって、
はい、
ここですね。ところどころ他のところでもやったりして、
うん、
いやー終わる？
はい、いいとこでいいとこで、これでまたコメントとかに質問とか来ちゃったら楽しくなっちゃうんで、いいところで終わりましょうか。
はい、
今日も楽しかったですね。じゃあ、トトメさん、一回これ、とりあえずこれこのまましておきます。
いいよ、いいよ。
あ、終わった後の話はついてき
そうですよね。そりゃそうですよね、
う
ん。
そうしましょう。
ということで、
はい、
第3ヒート89周目は終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。